藤敦子の今さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。ところで敦子先生、
はい、
この収録がアップされるのが2月の12日なんですけど、
おっと来ましたね、
そろそろ、
はい、
今年も、
はい、個人事業主の方聞いてますか。
はい
確定申告ですよ。
怖いですね、税務署に行かないとい
や本当に早く、ぜひもう早く、もうそれしか言いようがないです。もう早く持ってきてください。
そうですよね、敦子先生すごい1年のうちで一番忙しい時期なんじゃないですか。
そうですね、やはりどこの税理士事務所さんもそうだと思いますけど、
はい、はい、なかなかこの多忙な時期なんですが、
はい、
いや例えばちょっとこの間起業したんだけどまだ税理士さんが決まってないんですけど、はい、大丈夫ですかっていう方がいらっしゃったら敦子先生に。
あ、大丈夫ですよ、
敦子先生で。
もちろんお待ちしてますんで。
はい、頼もしい一言いただきましたので。
そうですね、
はい、新規の方ご相談も金がね含めまして。
そうですね、3月決算の方ももう準備しないとダメですよ。
そうですよね、
はい、
決算の直前でやるってなるともう調整が効かない。
ダメですよ、今そういう話していますから。
確かに、
はい、
はい、では決算や確定申告はやはりここは敦子先生にドンとお任せで。
はい、お待ちしておりますんでよろしくお願いします。
では今回はどんなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、前回は決算書のお話、決算とは何でしょうというお話をさせていただきました。今回いよいよ皆さんが多分興味があるであろう節税のお話をしたいと思います。
はい、
節税っていうのは結論から先言っちゃいます、実は4種類に分かれるんですね。
はい、
4種類しかないっていう言い方でもいいのかもしれないです、もしかしたら。
その4つをやれば節税になると。
はい、まあ方法論として4つありますよ、 4種類ね。全部やりなさいって話じゃないです。
あ、はい、まあ、できるものとできないものがきっとあると思うので。
そうですね、
はい、はい、それではまず1つ目はどのようなことですか。
まず1つ目はお金を払わなくて払わずに税金が安くなるっていうやり方。
そんなのがあるんですね。
はい、具体的には税額控除制度。
税額控除制度、
はい、税金がもう安くなる制度です、ストレートに。
あ、税金から税額がとすんと安くなる。
はい、
そんな制度があるんですか。
そうですね、これは政治上っていうんですか、税制も支援するっていう意味合いが強いんですよ。
はい、
今あるのが雇用促進税制というのがあります。
ということは人を雇えば何か得するっていうことですね。
はい、そうです、そうです、はい、具体的には中小企業の場合なんですけども、期首から期末で比べた時に2人以上、はい、かつ全体の 10% 以上が増えてる
ですと、例えば20人の社員がいますと、
はいはい、
1年後に22人になりましたって言ったら、はい、とりあえず適用にはなる。
そうです、そうです。そうすると1人当たり20万円
さらに1人当たり20万円の法人税の値引きがあると。
はい、そうです。
おー、すごいですね。
はい、例えば500万税金かかるよって計算されてるとして、はい、まあ、その税額控除を受けられるのが2人いると、はい、そうすると40万そのままポンと引けると。
おー、ですと460万円でいいわけですね。
はい、そうです。
すごいですね。
はい、
でもこれ例えば税金が100万しか払わなくていいですと、
はい、
40万引いてもらえるんですかね。
あ、ただそれはできないんですね、限度があって。法人税の 20% 分、その引く前のですね、金額の。
あ、ですと、まあ、40万引いてもいい権利は持ってるけど、はい、あなたは100万円しか税金を払わなくていいので、はい、じゃあ20万円しか引けないよ、ごめんねっていう。
そうですね。
なるほどです。
はい、
でもありがたいですね。
そうですね、これって結局決算書にも影響出ないので、 ある意味だから、はい、いいですよね。
そうですね、
はい、
なかなかいい制度ですね。
はい、なのでただ要件が結構厳しかったり、この雇用促進税制も事前に届け出が必要だったりとかいろいろあるんで。
ですと例えば1年前に今期は人いっぱい雇うから申請書出しとこうかなとか。
そうですね。
あ、そういうのがないと受けれない。
そうですね、まあとりあえず出しといた方がいいですよ、わからなければ。
はい、はい、人雇うか雇わないかわからないけど、はい、 まず出しておけと。
そうですね。
あ、なるほど。
はい。だって過ぎてしまったら要件満たさなくなりますからね。
確かにそうですね、はい、でしたら紙何枚か書いただけで受けられるんでしたら、はい、これはお得な。
そうですね、
はい、ぜひやるべきですね、は
い、そうですね。こういった内容の税額控除制度っていうのがあるので、その時々によって全く違うので、そのあたりはあの税理士の先生に聞きながら、
はい、
ぜひこう漏れなく優遇規定は受けていただきたいと思います。
はい、敦子先生に相談させていただきたいと思います。
お待ちしてます。
では次に2つ目の方法なんですが、
はい、お金を払わずに、今度払わないんですね、
払わない、
で税額を繰り延べる、
繰り延べる、
繰り延べるっていうのは要するに当期の税金だけ考えれば安いですと。
あ、
はい、
だと今回安いけど次回ちょっとその分上乗せだよ、
上乗せというか、まあ変わらないよっていう感じかな。
あ、変わらないですね、
うん、そうですね、
はい、
あの具体的に言うと未払い金とかあるじゃないですか。
あ、なんか買ったけど払ってないとか、
はい、そうです、買いかけ金とか、
はい、
あれってあのだいたい請求書でこう計上すると思うんですけど、
はい、
こういったところありません？例えば15日締めなんだけど請求書は翌5日とか。
あ、またいじゃう場合ですね、はい、はい、よく聞きますね。
そうですよね、はい、そうするとだいたい請求書ベースでこう計上しているところって抜けるんですよね、その15日分が。
あ、確かに入金ないですからね、
はい、
実際に売上は上がっていてもお金ないよ、はい、あれって
そうそう
どうするんだろうっていうところ、
ね、ま、あのただこれ両方やんないとあれなんですけど、はい、売上もそういうふうにちゃんと末日まで計上ってしないといけないし、で両方やらないといけないんですけれども、
はい、
ただ意外とね、半月分って言ったらインパクトあるじゃないですか。
大きいですよね、
はい、
例えば1ヶ月後に50万入ります、で半月分だと25万ですかっていう、
はい、
計算をしてもいいわけ
ですね。そうです、そうです。
あ、
でそれをあの仕入れ原価とかも同じようにする。
ああ、なるほどですね、はい、あ、じゃあその25万を載せるか載せないかで税額は確かに変わってきますよね。
そうですね、
なるほど。ただこれって一番最初の一発目だけじゃないですか。
そう、そうなんです。なのでもうそれはもうそうなんです、結論としては。
なるほど。
ほら、一回そういうふうにあの、はい、末日までちゃんと計上しますっていう漏れなくやったら、もう次もそうやってやっていかなきゃいけないので。
ああ、次回はちょっと末日やめて、うん、なんか実績ベースでやろうかなってたら、うん、それは税理士さんに怒られるんですか。
それはダメです。
あ、まあ、ダメですか。肝に銘じておきます、
はい、
他にもあるんですか、お金を払わずに税金を繰り延べるという。
そうですね、あと貸倒れ引き当て金って聞いたことあります？
さっぱりわからないですね。
あ、すいません、売掛金あるじゃないですか、売掛金とか。
あ、はい、
売掛債権って言いますけど、はい、それが全部こう回収できればいいですけど、回収できない貸倒れになるものってあるじゃないですか。
売上だし自分でも何かこう商品を送ったりサービスしたけど、はい、売上の部分がちょっと回収できなかったっていう、はいはい、で逃げちゃったとか。
そうですね、で、まあ、そこまでいかないんだけれども、あの可能性としてあるっていうリスクありますよね、会社って。
あ、そうですね、う
ん、
はい、
それに対する引き当てっていう言い方をするんですけども、
はい、
その引き当て金の計上っていうのは認められてるんです、経費として。
だとそのちょっと逃げられちゃった分については、それはちょっといいよと。
あの将来逃げられちゃうかもねっていう、なんか確率論ですよね、言っちゃえばね。
あ、ここの会社ちょっとやばいと、
うん、まあ、そうですね、そういったものですとか、あとはもう全体に対する、まあ、統計上このぐらいは認めますみたいな。
ああ、なるほど、はいはい、あ、その猶予みたいな部分ですね、はい、世の中的な。
あ、まあそうですね、法的に決まってるんで、
はい、あ、なるほど、
認められてる分が。でこれも、はい、あの計上してないところって案外あるんですよ。
へえ、知らないだけなんですかね。
そうですね、まあ、あとはちょっと計算が複雑だったりもするので、
はい、なるほど、そこは、まあ、税理士の先生ですとか、うん、経営者の方の裁量もあると。
そうですね、
はい、
まあ、そういうものを計上するっていうのもありますよね。
ですと結構あの細かい話なんですけれども、金額重ねていくとなんかちょっとこう、
そうですね、
得した気分。
そうです、そうです。意外と積み重ねなんですよ、地味な。
はい、なるほど。だとお金を払わずに、まあ、これはこう繰り延べるという。
そうですね、
ことです。
まあ、1回だけっていう感じですかね。
はい、そう、初年度だけ。
はい、そうですね。はい、
でしたら次3番目は、
はい、次はあのお金を払って、お金かかります今度から。
あ、はい、
でお金がかかってかかるんだけど税金が安くなる、払って税金を安くする、
払って安くする、
はい、
だとなんかあの経費増やしたりとか。
まあそうですね。まあ一言で言えばそうなんですけど。
まあそう、でも現 金なくなっちゃったりもし
まあまあそうですね。
そうですよね。
はい。まあ、ただ、必要なものとか、あらかじめもう、預金にこれを投資するって分かってるものがあったら、早めに買うのは悪くないんじゃないですか？
ああ、そうか。ちょっと利益いっぱい出ちゃったから、はい、その分前倒しで設備買っちゃおうかとか、
はい、
機械入れちゃおうかとか、
はい、
あそういうのは
まあそうですね。まあただちょっと機械とかだとちょっと減価償却ちゃんと計上する
そうでした、
はい、そうするとそんなに多くはならないですけど、はい、意外とインパクトがあるのが決算賞与、はい、
決算で出すボーナス、
はい、
あそういうのも認められているんですか？
はい、認められてます、
はい、あそれは役員さん
あ違う社員さん、
はい、あそれはいいですね、
はい、
税金も減るし社員も喜ぶし一石二鳥な気もします
そうですねただまあ、そのあたりまた別な意味でちょっと複雑なところもありますよね。
そうなんですか。
ほら社員さんって決算でとはいえねボーナスもらうと来年ももらえると思うじゃないですか。
継続性がないボーナスだっていう意識はないわけですね。
そう
あそこはちょっとリスクがありますね。
そうですね。まあこれはだから決算対策の話とはまた別の話になってきますよね。
そうですね、はい、社長のパフォーマンスで、うん、
そうですね、はい、あとちょっと要件が例えば必ず期末までに全員にこう金額を通知してなければいけないとか、
ああこのぐらい儲かったからこのぐらい上げられるよっていうのは、まあ、あらかじめ、
うん、そうですね、おのおのちゃんと通知しないといけない。
それは面倒くさいですね、はい、
それが期末の日までなので、
はい、
であとは経理上ちゃんと賞与っていうことで未払い計上するのことと、あともう一つが期末後預金の1ヶ月以内に払わないといけない実際に。
あでもすぐ払うと。
そうですね、
はい、意外と厳しいですね。
そうですね、
もうあらかじめこのぐらい儲かるというのが分かっていて、
はい、
じゃあ社員さんにこのぐらい払うよってアナウンスをして、はい、決算が終わったらその次の月ぐらいにはもう払わなきゃいけない、
はい、そうです。
あなかなか人を喜ばせるのが大変ですね
そうですね、
はいはい、なるほどです、
はい、だから事前にちゃんとやっとかないといけないんです。
大切ですね、
はい、
やはり税理士の先生と仲良く。
そうですよ、
はいはい、そこは希望に銘じてまた、
はい
では最後4番目の方法なんですが、
はい、最後はお金を払って税金を繰り延べる制度。
お金を払ってで時期に繰り延べる、
はい、
これはそうですね、
一番わかりやすいのは生命保険。
あ確かにそうですね、継続しますし、
はい、
それが残るわけですよね、資産というか会社の資産のような形 で、
はい、
もう残るという、はい、
まあ、経費でも計上できる。
あそうか、経費でも計上できるんですね、
はいはい、
それはなんか意外と良さそうな。
そうですね、
はい、ではこの保険についてちょっと我々まだあんまり知識がないのですが、はい、この辺も少し詳しくお話しいただきたいのですが。
そうですね、じゃあちょっとそこは長くなりそうですね、じゃあ次回にしましょうか。
はい、わかりました。それでは敦子先生、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。